皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡ビジネス社社長の直井忠さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。静岡ビジネス社の直井です。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、静岡ビジネス社社長の直井忠さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。直井忠さんは昭和22年のお生まれで、静岡市のご出身です。昭和44年県通新聞社へ入社、静岡ビジネス社取締役、県通新聞社常務などを歴任。平成17年ビジネスレポートを発行する静岡ビジネス社社長に就任されました。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、直井さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきまして、ありがとうございます。最初からおかしなことを聞くんですけれども、直井忠さん、直っていうのは正直の直です、直線の直ですね、はいはい、井忠さん、はい、なんか非常に由緒あるようなお名前なんですけど、直井っていうのは静岡にありそうでないような気がするんだけど、どうなんですか。
私も一時ですね、直井っていう名字がどこに多いのかなっていうことを調べたことあるんですよ、電話帳で。ただやっぱり岐阜、愛知、向こうが多いんですね。で、静岡の方でも今では3件か4件ぐらい電話帳を引くとありますね。
あ、そうですか。もともとなんかルーツっていうか、どうなんでしょう、その岐阜の方から移ってこられたということですか。
出身は岐阜の飛騨の方で、が出身なんですけどね、まあ、うちの何代か前 のおじいさんが静岡の方へ来たっていうことですよね。
お仕事は、
こう宮大工をね、岐阜の方でやっていまして、それで東京行く予定が静岡で途中下車してしまったっていうのが始まりみたいなんですけどね。な
るほど。まあ、当時の宮大工っていうのは非常に、今もそうですけどね、まあ、ステータスが高い方ですよね。そうですか。で、直井さん自身は静岡市の生まれ育ち。
そうですね、静岡市で生まれて、まあ、4歳ぐらいまではちょっと一時富士宮の方でこう育ったんですけど、まあ、おじいさんが亡くなって、うちの親父が面倒見なきゃいけないってことになって、静岡へ幼稚園入るちょっと前に静岡へ来ました。
うん、
それからもうずっと静岡ですね。
で、学校が天文町小学校から城内中学。
そうですね。
このこと聞いていいかどうか分かりませんけど、お子さんの頃は、
いやね、私はね、お子さんって言ってもどこまでがお子さんか分かりませんけど小学校の頃はね、勉強が嫌いで嫌いで、もうほとんど外へ、学校から帰ってくると外で遊んでて、暗くなるまでこういて、うちの親父が結構厳しい人だったもんですからね、門限となったんですよ。それにね、帰ってこないでご飯くれないんですよ
すごいうちですね。
私も何回かねありましたね、そういうのは。ですから勉強は本当小学校の時嫌いで、ただ中学にありましたらね、今度逆に勉強がものすごい好きになったんですよ。で、うちの親父がもう勉強はやめなさいと言うぐらい好きだったんですね。
立派なもんですね。
だけど高校になったらすごい嫌いになりましたね
移り変わりが激しいって言いますかね。そうですか。で、その他勉強とは別にですね、スポーツとか文化活動とかそういうのは、中学高校なんかを通じて特別に打ち込んだってのはあるんですか。
そうですね、野球が好きだったのがまず一番で、小学校の頃からチームを作りましてね、こう野球やってたりしたんですよ。で、中学に入った頃は陸上をね、野球じゃなくて、なぜ陸上になったのか私もちょっと分かんないんですけど、陸上部で城内中学でこうやってたんですよ。 で高校になっては野球部っていうか、初めは野球部入るつもりなかったんですけど、ソフトボールの大会がね学校の中でありまして、そしたら野球部の先生が足が速いと、私がただそれだけで野球部入れって言われましてね野球部入って、で野球をやってたんですけど、その頃軟式野球のですね試合に出てくれって言われまして、頼まれてピッチャーを2試合やったんですよ。そしたら投球骨折っていうのを私その時知らなかったんですけど、肩の関節の細かい骨がこう砕けるっていうのですかね、それ知らない、ただこう手が上がんなくなったなと思ってて、どうして上がんないんだろうって、それで医者へ行きましたら投球骨折だということで、それから野球できなくなりまして、じゃあ以前小さい頃ちょっと柔道やってたもんですから、高校は柔道部がその頃なかったもんですからね、静岡の市立高校の柔道部へやらせてくれって行きまして、それでそこで柔道をやって、夜は警察学校へ、柔道警察と中央署のところにあったもんですから ね、そこへ柔道をやってたんですよ。
ありましたね、中央署のところに。
ですから運動は好きでしたね。
やっぱりじゃあ柔道で油断とか、なんか、
いやそこまではいかないんですけどね、まあ初段は誰でも取れるもんですからもうそのぐらいで終わりましたけど、
でもなんか雰囲気から見てね、体型とかいろいろ見て、スポーツマンっていうか ね、もうスポーツ万能じゃないかっていう、い
や万能ってことはないんですけどね、
そうですか、それであの、まあ、仕事をね、つくときに県通新聞社っていうね、まあ、非常にまああの全国的にもユニークな会社ですよね、あの業界誌っていうで一律には律しきれないようなね、幅の広い活動をやってる県通新聞社に入られて、きっかけは何ですか。
なきっかけをね、まあ正直に話しますと、実際川崎製鉄さんっていうとこがありますね、そこのとこへ試験しましてね、そこへ受かったんですよ、そしたら千葉の方へ行ってくれないかっていうことでこう言われましてね、で私も静岡好きだったもんですから千葉の方行きたくないなと思って、その時の川崎製鉄の支店長さんにこう会いに行ってね、こう入れてくれるのはありがたいんだけど、ちょっと千葉の方だと辞退したいって言ったら、そしたら川崎製鉄の支店長さんが、直井君な、そうやったら静岡の県通新聞社っていうところで募集してるけど、そこを受けてみないかって言われたんですよ。
すごい話ですね。
それで私がじゃあ行ってみますって言って、高城町のところへで受けに行きましたらね、で運よく受かりまして
その頃は別に丸井さんを知ってたとか何とか、
そういうの全然、そういうのは何も、県通新聞社っていう名前も知りませんでしたから。
あしかしね、先祖はその宮大工さんですね、そう県通新聞社っていうのはね、まあ、土木建築のね、業界ではもう知らない人はないっていう、そこ入ったっていうの一つの何かの因縁って言いますかね、
巡り合わせ
なんでしょうかね、でところで県通新聞社に入られて、新聞社の名前もよく分かんなくて、何をやりになったんですか。
初めはですね、その時の募集がですね、住宅、県通新聞社でですね、住宅っていうものに対するあの新聞を発行してたんですよ、今の県通新聞以外に、住宅版っていうものですね、そちらの方の担当だっていうことで入ったんですよね、本当は。だけど入ってみましたら営業をやってくれということで、そうですから営業活動、広告から販売から集金から、そういう営業活動をこうやっていましたよね。
でその営業何年ぐらい、
7年ぐらいやってたのかな、ちょっとその辺ちょっと曖昧ですけど、
まあそれは昔の話ですからね、それで、まあ、営業やってて、その後は何やる。
その後ですね、まあ、営業をやった後は経理をやりましたね。
なんとなくその営業から経理っていうと、どうしてかなっていう、
それで私もどうしてかなと思ってその時の人事の人に、なんで私ですかって聞きに行きました。そうしましたら、本当に単純に、単純だよと、あんたの履歴書に好きな科目が数学って書いてあっただけだよと、
数学ですか、
他の理由はないとああそうですかっていうことで、それでまあそう、履歴書に数学って書いてあったんだ、しょうがないかと思いましてじゃあその代わり外の仕事やってて、今度は長の仕事になったんだから、長の仕事を覚えるまで外出ませんからねという話をしたら、それでいいっていうことだったもんですからね、それでちょっと僕を通信教育で勉強して、僕も全く分かんなかったもんですから、
そりゃそうですよねやったことがなければ
ないですから、それでまあ今に至ってるわけですけどね。
不思議簿記なんていうのは素人の人じゃ簡単に分かりません
よね、分かんないです
よね、専門的にある程度勉強しなければね、 あ、そうですか。しかし、まあ、一転して、まあ、そういう経理の仕事をやる、まあ、それだけの、まあ、なんか才能というか能力というか、それと努力があったんでしょうね。
いや、そういうことよりもですね、県通新聞社というのはですね、すごい自由な会社なんですよ。ですから自分がちょっと与えられてるこの仕事をしっかりやってれば何にも言わないんですよ。ですから自分さえ面白くやろうと思えば本当に自由でいい会社だったですね。
なるほど。
私はそれは丸尾さん、先代創業者の丸尾ですけどね、やっぱり彼の考え方っていうのはすごかったんだろうなと思いますね。
まあ、名家の生まれということもあるでしょうしね、おおらかな人柄っていうかね、私もまあ直接ものすごくよく知ってたわけじゃありませんけどね、あの役所県庁なんかよく来られてましてね、大きな人だなっていうふうに、大きいっていうのはメンタルの意味でね、大きな人だなと思ってましたけどね。
爽やかな和室は静岡ビジネス社社長の直井忠さんをお招きしております。
直井さん、ビジネス社そのものの仕事っていうのは具体的に何本かの柱があるわけでしょ。
そうですね、静岡ビジネス社はですね、今ビジネスレポートが一つと、それとあと平成18年にですね、あのカーブスっていう仕事を始めたんですよ。
カーブス、
カーブス、女性の30分フィットネスというようなことなんですけどね、まあ、私があのビジネスの社長になって年の翌年かな、やっぱりビジネスレポートだけではなかなかやっぱり大変だっていうことで、もともとビジネスレポートは静岡で働いて静岡で暮らす人のために何かできないかっていうことでやったものですからね、じゃあ何ができるかなと、あとこれからは健康っていうものも重要だろうというようなことで何かやらなきゃと思ってたんですよ。それでその頃というベンチャーリンクさんという会社の方がですね、あの県通新聞社の方行きまして、建設業界も大変だから建設業界やりながら他の仕事もやれるようなセミナーをやらせてくれということで、で県通とベンチャーリンクさんとセミナーやったんですね。でその時来た人たちに、もし静岡ビジネス社にとか県通新聞社に勧めるものがありますかって聞いたんですよ。で私はカーブスって自分で思ってたんですよ。そしたら向こうの方も健康産業のカーブスがいいじゃないですかっていうことだったもんですからね、それじゃあその時の新聞社の社長だとか会長たちと話しまして、じゃあカーブスやらせてくれと、そしたら新聞社よりもビジネスの方がいいだろうということで、ビジネスの方でその業務を始めて、今は一応は瀬名の方に1店舗と、あと清水の遠坂の方に1店舗開いてるんですけどね、やってみたら割合こうすごい大変だったんですけどね、そのやってくれる女性の方がやってくれたわけですけど、その人たちが本当に一生懸命やってくれましてね、思ったよりも早く採算が取れるようになったもんですから、うん、女性の力はすごいなと思いましたよ、その頃、うん、時は男性が昼間入れないんですよ、そのカーブスの中に、
うんうん、そうでしょうね、昼間仕事してますからね、
それと男性禁制な、あの、うん、ダメなんですよ、中へ
男子禁制ですか、
お昼と終わってからじゃないと入らないもんですから、もう女性に任せるしかないんですよ。その人たちがすごい頑張ってくれましてね、やっぱりもう少し県通新聞社ももう少し女性をうまく活用しないといけないなって思いましたよ。
あの具体的にはフィットネスクラブみたいなものとか、あるいはあの海外の滞在セミナーとか、そういうものをやられたんですか。
そうですね、私がビジネスに行ってこう私の趣味だって言われちゃうんですけどね結局あのこれから私たちもちょうど私も団塊の世代なんですけど、退職してからどういうような過ごし方するんだろうというようなことで、私も昔から外国で暮らすっていうのはこう興味があったもんですからね、そしたらたまたま Google ライフの小林さんという方と知り合いになりまして、でその人がこうタイの方ですね、ロングステイプチ滞在っていうのをやってるってことで、それじゃあビジネスの読者にも声をかけてみようということで一回こうやってみたのが平成18年にこう見学ツアーを向こうでやったんですよ。
しかし考えてみるとあれですね、全く異質なものの組み合わせですけど、発想の転換で非常に面白いですよね。でよくまああの 会社の幹部の皆さん方も含めてですね、決断されたなというふうに思いますね。全く今までやったことないようなことでしょ、
そうですね、まあ、決断されしたっていうか、私がどんどんやったから黙認してくれたっていうのと結局その時の会長さん社長さんがやっぱり同僚があったんでしょうね、もう言ったら聞かないからいいやっていうぐらいだったじゃないですかね
でも拝見してるとね、はい、どうそんなにそのあの一見孤児っていうかさ、一元孤児っていう感じじゃない、
ね、そうですよね、はい、ね、
どんなイメージ、
う
ん、
ものすごくね、あのゆったりして何でも受け入れるって言った、うん、ね、いただけそうな、
あの、まあ、ジェントルマンみたいな感じで、ね、
そうですね、
あの別にお世辞言うわけじゃありませんけどね、
強引にね押し進める感じじゃないですよ ね、
人の言うことをよく聞きなが
ら、そうです、ね、
で意外に人はわからないもんで、
ね、そうですね
あの頑固なところがあったりしますからね、ニコニコしながら、
そうですね、そうですから私もよく言うんですけどね、結局ここに質問事項の中にもあったんですけど、私は役を演じてると思ってるもんですから、社長の役を演じてるとっていう思ってるんですよ。ですから課長の時は課長の役を演じてるんだと、だからそれを演じきらなきゃと思ってたもんですからね、そうですから私よりもね、うちの会社の中でも偉い人間はいくらでもいると思うんですよ。ただ私は社長っていう役を演じてるから、その演じてる限りは指示も しますしね、話も聞かなきゃいけないもんですから、役者だと思ってますけどね社長という役者をやってると、
まあ、演じてるって言い方が適当かどうか分かりませんけれども、やっぱりそのユニークな発想とか個性っていうか、そういうものをね、多分直井さんお持ちなんだろうというふうに思いますね、うん、それはあの普通の、まあ、サラリーマンとして組織の中で過ごしてくるとね、うん、そういう発想ってなかなか出てこないんですよね、うん、まあ、やっぱりその温室みたいなところ入っていくと、そこのしきたりとか規制とかそういうものの中でね、生きてきゃいいやっていうことになっちゃうんですよね。
その影響はですね、多分私のね友達にあるんじゃないかなと思うんですよ。私の友達でサラリーマンってあんまりいないんですよ。みんな自分が経営してるとか、こうそういう人たちが多いんだよ。デザイナーさんとか写真家だとか、本当にそういう人たちが周りにすごい多いもんですからね、そういう人たちの影響っていうのがかなりあるんじゃないかなと思いますね。
FM ハイ爽やかな話室、静岡ビジネス社社長の直井忠さんにお話を伺っています。
ところで話が前後しちゃうんですけど、はい、ビジネス社そのものは県通信分の 100% 子会社ですか？
そうですね、うん、まあ 100% 近いですね、もうね、うん、後の株主っていうのは数人ですから、うん、株なんかはほとんど県通信分社が持っていますね。私も持ってますけど、ほんのごくばとかだけで、ね、
でもトータルとして、まあ、今厳しい時代ではありますけれども、はい、あの業績としては順調にいってるんですか？
なかなかビジネスレポート自体はですね、かなり厳しいかなってなんですよね。今日経新聞さんでもこの間日経さんが赤字だなんて出てましたけど、やっぱり広告がですね、どこの企業も
落ち込んでます
ね、落ち込んでますからね。ビジネスレポートも社員は頑張ってくれてるんですけど、もう頑張りだけじゃちょっと行かないっていうところに来てまして、かなり広告の落ち込みが厳しいですね。
まあ、今一番厳しい時期で、まあ、耐え所って言いますか ね、そういう時期に来てるのかなって、ただあの全体から見てね、あのビジネスレポートなんかいうのおしゃれですよね、意外にね、あの記事なんかも見ててもね、うんうん、分かりやすいですしね、
う
んうん、あの入りやすいって言いますかね、
そうですか、読
みやすいってところがありますよね。あの、まあ、仕事の話を聞いてるとね、
はい、
もう時間がもうなくなっちゃうんですけどね、はい、個人の問題について少し立ち入ってお聞きしたいというふうに思うんですけれども、はいはい、まあ、先ほど仕事の面でその、海外プチ滞在というんですか、はい、そういうものをおやりになったということで、まあ、東南アジアが中心、
はい、
タイあたりが中心だということですけれども、はいはい、あのどうなんですか、その東南アジアっていうのは好きなんですか、外国旅行っていうのは。
私はですね、初めは大嫌いだったんですよ、東南アジアが。
うん、
で私が憧れてたのはイタリアとフランスだったんですね。そこに憧れてたんですよ。そしたら県通信分社ですね、確か課長になった時にですね、会社で課長になった人たちを東南アジアのちょっと旅行で視察行ってきなさいと、道路だとかいろいろ、それでタイのバンコクとシンガポールかな、うん、行った時があったんですよね。でも私ずっと行きたくないと思ってたんですよ。だけど行っ ったらですね、ハマってしまいましてね。それからもう年2回ぐらい東南アジアの方へということで、その時は JTB さんにちょっと知り合いがいたもんですからね、暮れになるとどこでもいいから東南アジア行くとこない、旅行取ってよっていうことで、で取ってもらったりして行ったんですね。
仕事から入られて、それで自分がそれにハマったっていうことですね。そういうことでしょうか。で今でもやっぱりそのさっきのお話のように行ってるんですか。
今でもね行ってますね、うん、それでやっぱり本も好きなんですけどね、行ってやっぱり感じたのはこう戦争ですね。その時にシンガポールでもバリ島でも行くと、その戦争の名残がみんなあるわけだ、ね、記念品があったり、あそこに何々が埋まってるんだよとかあったり、そういうのあんまり知らなかったんですよ、うん、そういう話聞くようになりましてね。でかなり東京なんか行った時に古本屋さんをいろいろ回りまして、その頃の本、そういうことを書いた本がないかなっていうことでいろいろ探しまして、でそういうのを見て、あこんなとこで記念写真撮ってるけど行けなかったんだとかね、うん、ということで本読んでまたそこ行ってみたい、そうするとどんどんどんどんハマりましてね。でもう大体東南アジアの本が出ると小説でも何でも買って読んでたんですよ、うん、でタイのあそこのチェンマイじゃなくてアユタヤ遺跡行った時あるんですよ。その時に本当に偶然なんですけどね、その記念品立ってたんですよ。でそこで写真を撮ろうと思ってしたら、市見たら静岡県ライオンズなんだかってこうやって書いてあったんですよ。そしたら創業者の丸尾博士って名前があったんですよ。
偶然です ね、
ね、それでその写真を撮りましてね、丸尾さんの奥さんにこれ覚えてますかって言ったら覚えてますよっていうことで、本当に偶然というのがあるんだなと思いましたね。だから私はそんなに多く言ってるんですけど、バリ島のもバリ島行ったのはもうかなり前なんですけどね、まだ日本人の人はあんまり来ないっていう頃行ったんですけど、まあ一番バリ島行ってすごいなと思ったのが、夜真っ暗な世界なんですね、その頃先が見えないぐらい、その中で星がね、本当に星が綺麗でこう届きそうなような感じ、うん、ああいうものがすごいなと思いましたし、
夕日も綺麗ですよね。
夕日も綺麗です、
黄昏の時のね、
でもう今はあれかも分かりませんけど、その頃行ったセブ島の海の綺麗な、すごいもう本当に綺麗だったんですよ、うん、そういうとこだとか
真っ青でしょ、
真っ青でもう本当に綺麗だったですね。砂浜も綺麗だったですけどね。であとは一番好きなのは、私が外国だけじゃなくて好きな時間というのは黄昏時っていうのが、言葉も好きなんですけど、うん、その頃のが一番好きなんですよ、うん、そこで一番あこの黄昏いいなと思ったのはシンガポールのね、摩天楼、うん、あれがこう、うん、ちょうど黄昏時にいいんですよ。そういうのをこういろいろ感じてですね、こう東南アジアからやめられなくて、今それでチェンマイにちょっとハマってると。
あのチェンマイ付近にはあのゴルフ場もいっぱいありますよね。
そうですね。
であのゴルフがお好きだということですけれども、あの辺はいいゴルフ場がたくさんあるんですよね。
ありますね。
それで気候もね、比較的その涼しいんですよね。
そうですね。そうですね。
あの東南アジアにしては。
でまあ現地の人が言うのは本当かどうかありませんけど、雨は降る、雨でも雨は降るけど昼間は降らないんだって、確かに夜降られた経験は何回もありますけど、昼間降られた経験ってあんまりないんですよ。ですからゴルフやってる時は雨はそんなに降られた経験がねない。
バンコクの方行くと降りますよね。
そうですね。
で雨季になると道路が沈んじゃったりなんですよ。
ですね。ですからチェンマイは本当に、私はチェンマイ行った時にですね、江戸時代を感じたんですよ。あそこの静岡とも似てて、お堀の周りに柳がこうあって、うん、こう長屋がこうあるような、そういう感じ、夜のね。ですからすごい静岡の街にも似てるし、なんだか夜は江戸時代のような感じを、すごいいいとこだなということで PR してるんですけどね。
み
んな
高級の街ですよね。ただちょっとバンコクから少し飛行機で行かなきゃならないっていうところありますからね。行く人は少ないかもしれませんけど、結構日本人がいるんですよね。
そうですね。ですから前に一回 Google Live さんのあれでこういう見学会で行った時に、現地にいる人たちとの話も聞いたりはしたんですけどね。ただなかなか、この間も行った時に70歳になる方が夫婦で来てましてね、これから日本へもう帰るんだと、 直井さんマンション買ってくれないかなって頼まれましてねだけど結構のマンションでも安かったですけどね。
ただ買ったとしても使う、
そうなんですよ、
期間っていうかね、
そうなんですよ、
本当に少ないんですよね。
そうなんですよね。それで一応その時にはちょっと会計士の人も一緒に行ってたもんですからね、結局直井さんねよく考えた方がいいよって言われましてねそれで辞めたんですけどね、
うん、そうですか、まあ、かなり東南アジアお好きのようですけど、ところで本でね、なんか特別にその好きな本っていうのはあったら一冊挙げていただけますか。
今ちょっといいなと思ってるのがですね、プールっていう本、うん、
プール
っていう本なんですよ。それはチェンマイを舞台にした、チェンマイのこうバンコクね、チェンマイから北の方へ30分ぐらい行ったところ でそこにコテージ風のところで泊まるところがあるんですよ、うん、そこのところはもともとは日本人の方がですね、向こうの方のエイズ患者の子供たちを世話する施設があるんですよ。そこのところで宿泊施設持ってましてね、その近くにあるプール、そのとこにあるプールっていうとこを舞台にした、うん、こう日本人と向こうの人たちが5人だからの1週間ぐらいの生活をこう書いた小説なんですけどね、まあ、人生について語り合ってるっていうような小説なんです、まあ、この間その本をちょっと見つけまして買ったんですよ。それでただその本買った時にですね、もうプールっていう本買おうともう思ってたもんですからね、本屋さん行きまして探しても見つからない、
うん、
小説だと思ってたもんですからね、で店員さんにプールっていう本くださいって言ったら店員さん探してくれて入ってくれたもんですから、私もそれももうそのまま中も見ないでうちで楽しみにしてこう開いたら漫画だったんですよ
あな
るほど、今日もう持ってきたんですけどね、漫画だったんですよ、思いましてね、まあただこう読んでみようと思ったら、ああすごいな、よく読みると深いなということで、でチェンマイだと思うんですからね、今はその本というのをみんなに勧めてるんですけど、ね、
なるほど、
ええ、
最後に、ええ、そのゴルフはお好きのようですけれども、はい、お酒はどうなんですか。
お酒はね飲めないと言った方がいいですね、近いですね、うん、だけどお酒飲む場所へ行くのが嫌いなわけじゃないんですよ。
なるほど、なんか年なお辞せずっていう感じはするけどね、いかにも飲みそうだ
って。そうなんですよね、日本酒をすごい飲むって言われるじゃないかっていう見られるんですね、
お主できるなっていう感じです
そういう感じなんですよ。ですから多分本当に飲んで吐いたぐらい飲んだ時もありますけど、だけど好きになれなかったって言うとおかしいけど、やっぱり体質的にもしかしたら合わないのかも分かんないですね。
そうですか、
自制心がないのか分かりませ
んそんなことないと思いますけどね、まあ、生き方が非常に活発だっていうような感じはしますけれどもね、うん、発想が豊かだって、うん、いや今日は忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡ビジネス社社長の直井正さんをお迎えしてお話を伺いました。直井さんどうもありがとうございました。
いやこちらこそ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回9月27日は静岡市公聴会会長の中川正明さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん素敵な休日をお過ごしください。